オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理するボリューム20、超能力者。はい、前回の超能力に続いてですね、今度はその超能力を実践する人たち、もしくはその超能力を得た人たちですね、についてお話をしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、超能力者、
はい、そうですね、はい、まあ、超能力といったらもう超能力者のことを語るのが本番と言ってもいいですもんね。
そうなんですよ ね、その超能力の凄みよりも、はい、それを使う、それを持ってる人たちが明らかにこう常軌を逸してる。
そうですよね、本当に。いや、じゃあ、まあ、常軌を逸してるという、まあでもその通りです。
はい、
常軌を逸してるからこそ人のない能力をね持ってるっていうことでもあるので。
そうですね、はい、そして前回ちょっと語ったんですが、超能力自体は70年代80年代に開花したものよりもレベルが落ちているというか、この現代かなりこう落ち着いた能力になっちゃってるじゃないですか。
そうですね、いわゆるテレビに超能力者って呼ばれる人が頻繁に出るような時代ではもうなくなってしまいましたよね。
そうなんですよね、はい、YouTuber ですらあんまり超能力を披露する人いないんじゃないか。いるのかもしれないですけど、私が気づいてないだけかもしれないですけど、
まあ、マジックの人はね結構見かけますけど、
はい、
エスパーと名乗る人はちょっといないんじゃないか、まあ、わかんないですけど思いますね。
そうなんですよね、うん、いるのかもしれないけどムーブメントになってないという。
なってないですね、はい、
ただ超能力者自体はいる、頑張ってますよね。
まあ、ただこれちょっと前半でもお話ししたんですけれども、今ねその自称能力使えるって人は結構その宗教の教祖の人だったりとか、あといわゆるねその霊感商法的なものに抵触するんじゃないかっていうようなちょっと危うさのある人が多いので、あんまりこう面白おかしくこんな人いますよって紹介しづらいというか、ちょっと僕らの語りたい超能力者じゃないルートに行っちゃう人が多いんですよね。
そうですね、ビジネスの人になっちゃうっていうね、はい、ビジネス界に揉まれてお金を稼ぐために超能力を披露するということですね。
最終的に壺買わしたり何かこうイベントやって、
はい、
ね、そこから集金したりとかそういう感じにちょっといっちゃうんですよね今ね。
そうですね、うん、だからそのお手軽に能力は披露してくれないという。
そうですね、いわゆるその子供たちのスターっていう感じの超能力者はもういないですね。
そうなんですよ、
はい、
子供たちに影響を与えるスターはこの令和現在枯渇しましたね。
いや、もうそれが YouTuber になっちゃいましたからね。
そうですね、はい、YouTuber でもそこまでの能力を披露できてないのかなっていう気はしますけど。
まあそうですね、はい、でもそういう超能力者がねスターであった時代があったわけですよ。
はい、それをねちょっと、
はい、
その人たちを紹介していければなという感じで、
はい、お願いしますね。
はい、行きたいと思います。
はい、
概要ですね、日本語では超能力を持つ人を超能力者と呼ぶ。英語圏の超心理学者などは超能力者をサイキックと呼んだり、あるいは PSI、サイという広い概念で捉えたりしている。 SF 作品などのフィクション類では超感覚的知覚の能力を持つ人物をエスパーと呼んでいるが、そう呼ぶのは基本的に作品内だけなので、こちらの方は SF 用語である。 ESP に設備時ER をつけた造語であるが、 ESP は何らかの物体に働きかける能力のことは本来指さない。映画スキャナーズではスキャナーなどと呼ぶことも行われたという。
要は超感覚的知覚を持つ人間がエスパーだから、 PK を持つ人間はエスパーではないわけですよね。
かもしれないですね。
ESP を持ってる、
はい、まあ、この考え方も結構その、
いや、まあこれもSF の中の話だから別に厳密な概念とかはないと思うんですけど、はいはい、
あと権威主義的ですよね、なんかねすごいやつのことを指すっていう。
まあそうですね、
障害的な感じで言わないですからね、能力者って言ってるわけですから。
そうですね、超人ですもんね。
超人って言ってるんで、うん、超人思想というか、